で、まあ、これね、まあ、ちょっと皆さんにまた機会があれば順番に聞いていきたいと思いますけれども、今の現状で考える鍼灸師さんが一番ベストだと思うセカンドショートって誰ですか？
今のベストだと思うセカンドショート。
もう今の現時点ですよ。もうキャンプ始まってないし。
ですね、
ファースト
実
が
は
ロ
です
サリ
ね、
オ、サード、
鳥谷でし
鳥
ょう
谷。
ね。
まあこれを固定と考えるとすればですわ。
収録日が1月の31日なんですけども、30日に、
サミットね。
ヤマトラサミットの方に参加させていただきまして、そちらの方でも似たような問題が、まあ、出ましてですね。
まあそうでしょうな。
まあ、センターライン、キャッチャー除くということで、一応、そこでも回答してきたんで、まあ、それに、一応、準ずる回答をここで答えとこうかなと思いますけども。今のところという前提ですけど、
もちろん。
僕は、セカンドを上本。で、ショートに上田。っていうふうに書きました、向こうでも。まあ、喋らせていただくようになったんで、上田のプレゼンはしてきましたけども。やっぱり、どうしても打撃偏重型の打線になるんですよね、阪神って。どちらかというと。で、やっぱり、ショートのポジションも、そうしたいんでしょうけど、そこまでズバ抜けて打てる選手っていうのが現状いてないという前提において、ショート、まあ、センターライン特にですけど、やっぱり守れる選手をそれだったら置いておきたいなということを考えたときに、やっぱりショートの守備で今の阪神の中ではトップはやっぱり上田だろうと。
北条とどっちが上かね？
そら、比べたらかわいそうでしょ。
いや、取ることと投げる送球、肩と加えたとき、肩は北条の方が強いんじゃないの？取るのは多分、玉木は上田
多
の方がう
分
まそう
ね、
な感じがするけども。
結局正確性とかその他もろもろで、その肩が強い弱いっていうよりも、やってくると多分、守備っていう話になると多分話にならんかなと思ってるんですけど、僕の中では。下手じゃないと思うし、上手くなってきたと思いますよ、北条自身がね。最初の比べで全然上手くなってきると思うんですけど、こと現状の守備を比べってなると、上田くんの方がやっぱり上手に見えますね。だからこれで、だから北条が最初期待された通りに打ち出しは多分負けますよ。
総
多
合
少。
力っていう意味でね。
そうですね。で、やっぱり打てる方がいいっていう意味では、まだまだ非力やし、スイッチがどこまで成功するかもわからないっていう意味では、ただ、去年と同じように壁に当たってるという前提であれば、北条じゃなくて上田の方が、ピッチャーのためにもいいかなと、いうふうには考えてるんですけどね。で、さっき言ったセカンドの方は、総合力で、まあ、まだ上本だろうと。
糸原でもな
そ、
く、西岡でもなく。
糸原がセカンドがどんだけできるかちょっとわからないっていうか、まあ、やってはいたんですけど、ショートほどかっていう気もしてたんで、やっぱショートの人やなという印象があったんで、僕の中に糸原の。で、セカンドってなった時に、小山を持ってきたからって言って、器用だとは思いましたけど、大山くん自身も。でも、通るまでは少なくとも、うまい部類なんでね、上本もね。もうちょっと送球がというところがあったりとかはするんですけどね。でも、やっぱり3割近く打って、出塁率はそれ以上稼いでるっていうことを考えたら、まあ、総合力では多分今のとこトップで見てていいと思うんですけどね。なんでここまで打撃込みでのあれが評価が低いかがよくわからないんですけどね、僕は。
上本ね。まあ、どうなのかな。
結局細かいことさせてもそれなりに器用にこなしてますし、
うん、
あの罠の時に何て言うでしょう、押し付けられた2番よりは今んとこ金本さんにさせられているとあれですけど、まあ指示されてるんでしょうけども、やってる2番の方がまあまあ生き生きとしてやってるかなっていう印象なんで、まあまあそのバントとかでやってちっちゃくなっておかしくなりそうな雰囲気はないんで今のところ。
いやそれは新旧さん申し訳ないけども、それ経験を積んだからの話ですよ。
まあなんかもしそれもあるでしょうけどね、
うんうんうんうん、それはあの和田監督のあの変な言い方するのはちょっと違うと思うけどね、彼のやっぱこう年経験を積んだからこその現状だと思いますよ、もちろん
でしょうけどね、
うん、そうか、上本上田
ですね。
なるほどね。なんとなく一番意見が多そうなのは大山上田みたいな気がするけどもね。か、大山糸原かな。
ね、その時に多かったのはね、誰やったかな。うん、ショートは上田と、
うん、
やっぱ糸原やったかな。
うん、
で、セカンドはやっぱり大山が多かったですね。
うん。うん、
今のところまあまあ期待もあるというところなんでしょうけどね。
そうね。
で若干名取りに戻そうって話もありましたし、
うんうん、
若干名ショートを取りに戻取りたいに戻そうっていうのもちょろっとあったりはしましたけどね。
ああ、はい。
そうしたら大山をサードに持っていけるじゃんというところだったみたいですけどね。その人の発想というのは、そういう人の発想は。
うん。
うん。
まあ、それもあの分からんでもないですよ。
まあね。
うん。
あの足がもうちょっと治ってるんやったらいいのかなと思わなくもないけど、まあ、いっぺん動かした時計の針戻さんでもええかなという気もするんですけどね。
うん。なるほどね。いや、まあ、僕はあの、もうやっぱこう、どっかに大山をはめないと。
うん。
まあ、去年我慢して使った貯金っていうか、
はい、いろいろ考えてはいたんですけどね。
利息が消えちゃうよと、使ってないと、まあ、それはあの慣れないポジションかもわからないが、
でもそれを言うんやったらね、まあ、さっきのセンター論の話ですけど、うん、センターを高山で固定してほしいんですけどね。
うん、
でライトに中田に置いて、レフトであの2人を併用でよくないかと思ってるんですけどね。不安とすることは分かりますよ。分かるんですけど、うん、前へ進めんとあかんのんちゃうの、そろそろっていう思いもあるんです。
うん。だまあ、それは多分ね、言わんとしてることもよく分かるし、そろそろ動かんといかんよっていうのは分かるけども、うん、ベストメンバーって考えたときに、うん、ライトレフトをこう、二人、どっちか外せるかって言ったら、それは無理でしょ、今の阪神では。当然そのどっちか休みの時に多分中谷がレフトとかになるんでしょうけど、高山とか ね、まあ、それはその時ですよ。開幕用意ドン3連戦頑張りましょうってなった時は
まあ並ぶでしょうねと思いますよね。
絶対並びますよ、うん、なかなかそれ外せないね。だからまあなんていうの、まあ、センターラインでいうさっきの高山、まあ、高山が今度ちょっとこうね、出遅れからのスタートになるから、今年は。
まあそうですね。
うん。まあ、どれだけこう、彼が戻せるかということ。まあ、中谷が、長いのを打って、今年も同じようなスタイルでいけるのかどうかと。で、ちょっとこう、毛色を変えた江越が、左打ちをどれだけ自分のこう、ね、武器にできるのかと。
うん、まあその話もね上がってたんですよね、
はいはい、
求めてるのはそれなのかどうなのかっていうところがあったりはっていうね、
うん、まあということでしょうね。でそれからすると一番オーソドックスな俊介が一番はみやすいってことになってしまうのかもわからないし
まあそうですね、うん、守備はその3人の中じゃまあまあ一番精度が高いでしょうからね。
うん。だからまあさっき本当新規さんに言われたセンターラインっていう話でいくと、 まあ、セカンド、ショート、それからセンターか。
そうですね。うん、
まあ、ここがこう、本来ならばこう、誰も決まってないから、こう、不安いっぱいなところが、逆にまあ、今年の阪神に限って言うと、まあ、その不安をこう、一掃するぐらいのこう期待感があるというかね。
うん、
正直。まあ、それはあの、僕はもう、大和さんのおかげだと思ってるんで。
まあそうですね、大和がいないからというところが多いでしょうからね、
うんうん、まあ一歩進めるというかね、ということの結果なのかなと思ってみたりもしますが、そうか、センター高山ね、難しいな、
難しい、中田にも分かるんですよね、
うん、まあ、あとは打順との兼ね合いになってしまうかもわかんないね。
まあ、あとは単純ですね。僕が、あの、高山君を押してるからだというところも多分にあるんで、この辺は、まあまあ、ご容赦いただければなと。
うん。
はい。高山、ね。反対されても1位は高山だと言い続けたんで、私は見たいんです。
まあ、そうね。チャンスをなかなか、自分でこう引き寄せない限りは、今まで通りには多分いかないと思うんでね。
ですね。
うん。非常に難しいね。
できたら高山も大山、あの大山も同時に見たいんです。
うん。
はい。なかなか欲しいって言った選手が2年続けてたらその1台に入ってくることはなかなかないんで。
うん。
はい。私は見たい。それだけですよ。
高山、大山を見たければ上本を諦めるしかないですよ、多分。
うん、ね、もうだからね、考えたら考えただけでね、悶絶するしかないんです。いろいろ並び立たないんで。
そんなに世間は甘くないと。
はい、分かんなことは、分かんなことは分かってますよ。
はい、
分かってて、いいってしながら結局、中から出てきた人を応援するんです。
うん、
言うたってねっていうところはあるんで、
今年あれですか、その去年みたいな、あの去年の桑原みたいなびっくり箱枠で何かあります、ちょっと気になってるピッチャーというか、
まあびっくり箱っていうか、まあまあでもそれぐらい やってくれるかなっていう期待があるのはあれですよね、あの人的保障枠の方ですよね。
なんかね、
まあ、あのピッチャーの子なんていうのは、まあまあ、2、30試合放ってくれたら全然 OK かなっていう、
うん、
本来 DeNA でそうなるんじゃないかと言われたところの選手なんでね、
なんかね、レールに乗っけてほしいよね、ああいうピッチャーも、まあ、1軍、2軍問わず、例えば、上木、6月までに何試合、何イニング投げるとかね。
というかまあまあ、ねえ、せっかく来てもらってるというか、あれもあるし、期待もしてるんで、
うん、
あの、ねえ、あの、なんでしょう、その、配線処理でもいいから、とりあえず上で数掘らして、いや、競争のレールに乗せてあげてほしいなっていう気はするんですけどね。若いし、一軍経験があって、速い球が掘れてっていうんで。
うん。
まあ、なんせあれですから、去年のことを考えたら、絶対に台所パンクしますからね、阪神。
うん。
だから、何におったって困らんわけですよ。誰がパンクして、全然今年通りに、あの、去年通りに働かへんって言われたって、不思議じゃないし、うん、桑原、高橋あたりは、っていうか、ドリスも待てもそうですよねっていうところはあるんでね。
うん。
だからね、その、外人も似たようなところで一人持ってきたりとかって言って。
はいはい。
補強もしてますしね。
うん。
ほら、まあまあ、その、派手なことは全然しないですよね。ロサリオぐらいなもんで、阪神って。オフの補強、
う
ん。
そうね。
でも、まあ持ってくる外人も、まあまあドラフトも、やっぱり終わって、さあ始まるぞって何になって、冷静に見直したら、あ、うまいこと持ってきて選んでたなという気になりますけどね、僕なんかは。
まあ、さっきびっくり箱的なお話をねいただきましたけども、はい、これ逆にもうケツに火がついてるわけというか、
もうケツに火っていうかもうね、やばいで言うとね、先ほどねキャッチャーのところでも名前が、ね、岡崎も、岡崎さんはまあまあまだなんでしょうけど、それの辺の前にアズハタだったりとかってあの辺のキャッチャーがやばいんでしょうけど、
うんうん、
まあそういう意味で言うとやばいのは今成くんだったりとか、
うん、
まああとは外野の若手中堅って言われるところ辺で今回選ばれてない二軍にいる人たちですよね。
まあまあ多かったでしょうな。
まあそうですね。うん、あのせっかく包んだものをなんで皆さんこうスパッと開けたがるんでしょうね。いやいやいや私が包むと。
まあね、野手はなんとなく分かりやすいんですけど、ピッチャーですよ。うん、例えばそのえのきだとかね、頑張ってほしいんですよ。えのきだとか、うん、あとは横山もまあまあ我慢はできることはね、若いからね。
横山はドラフト上位なんていうところもあるんで、多分我慢の対象やと思いますけど、
うん、
まあそういう意味で言うとやばいのはちり紙王子とかですね。
ちり紙王子というか、まあね、彼もこうどういうカラーを出すかですよね。あとはそうか、やっぱ僕はね、もうやっぱこう気になるのが島本なんですよね。まあいいものを持ってるんでしょうよ。実用するのもわかるし、
うん、
でも長続きをしないのはこの3年間ずっと同じパターンなんですよね。3年間か2年間かな、ね、うん、まあ今年もね頭から沖縄でアピールはするんでしょうが、
その辺かな、微妙で、だからもしかしたらどっか出してあげた方が、
うん、
っていうパターンになりかねへんかなという思いはあったりなかったりのところなんですけどね。
左ピッチャーでね。
うん。多分、打者、欲しがるところは結構あるような気がするんですけど、
うん。で、これ、ごめんなさい、変な話、左、高橋遥人とかね。
うん、
うん、あの辺がポッとこう出てきたら、まあそれもちろんこう島本が前投げるのか後ろ投げるのかはちょっと分かりませんが、やっぱ被るんですよね。
まあそうですね、
うん、まあ当然その左右地なんかもね、
伊藤和は残ってたんでしたっけ、まだ。
伊藤和残ってるよ。
残ってるけど、やばいとこですよね、だから伊藤和なんかも。
やばいけども、彼は彼なりに意外と使ってもらえてるんですよね。配線処理枠も含めて。
ただ、ね、入ってたピッチャーのことを考えると、うん、そろそろ入り出されても仕方なしかなっていうところにはつつあるかな、みたいな。
なんか難しいのがこう、まあどこの球団もそうなのかな、新人をこう高めに評価しすぎの感がないですか、そのプロ野球の。
まあ高めっていうか、まず新人と何年かやった選手って二軍でくすぶってるっていうことになると、うん、まあ、単純比較でまず若さが違うのでマイナス査定がかかりますよね、いける人にっていうね。
うん、
高めと見てるっていうよりは勝手に値打ちが下がってる、年数いてて上で活躍したらん分だけ、
うん、
っていうだけの話で、別にその特別高く新人を見てるとは全然思ってないですけどね。
うん、
で正直言って今年のドラフトで去年のドラフトで取ったババ君なんていうのは、
うん、
本人は先発でって言ってるんですけど、どう見ても前中後ろやろっていう感じの印象があるんですけどね。
まあそうね、
でも本人は先発にこだわっていきたいですって言ってるんで、しばらくは先発出すんでしょうなと思いながら、
うんうん、まあまあ努力ついていけるかだと思いますけど、かな、まあ、その藤田にしてもそうだし、さっきの、ね、山本翔也もそうですが、
まあ、あとあれですね、やばいって話で言うと、うん、福永俊吾はやばいかな、今年。
うん。
社会人ですからね。すっぱりっていうこと。
彼でも20、21ぐらいじゃなかったっけ？
いや、若いんですよ。
確かにね。
まあ、高校から独立リーグなんでね。
うん。
まあ、若いた、言うたって、そもそも順位がねっていうことを考えりゃ、
うん、
そんなに大っぴらに待ってもらえるかっていうところはあるんでね。
うん、
何かちょっと光るものを見せてこないと、うん、順位考えても、早い足切りの対象にはなりかねないですからね、ピッチャーだって。何人かは絶対毎年切らなきゃいけないんですから。
うん、もちろん。
となると、まあまあ、ヤバそう組の中じゃないですかね。
もっともっとトレードすればいいのにね。
どうなんでしょうね。
うん、
僕の指示、まあ、そういう意味で言うと、ね、さっきちょろっと出てましたけど、はい、期待してるっていうというか、その頑張れ枠で言っていた森谷なんて、僕はもう当落戦場枠かなと思ってるところもあるんですけどね。
うん、まあ、いずれにしても、2月の1日から、
はい、そうです、もう明日です、
用意どんですから。
そうですね。
まあ多分ね、沖縄もロサリオでしょうから。
そうですね、
はい、まあ、まあその辺はこう彼に任せておいて、実務ではしっかり、ね、練習をしていただきながら底上げをしてもらうと。ということだと思います。はい、そんなところでよろしいでしょうかね、今日ね。
そうですね、
はい、
まあ、とりあえず怪我せずにあのキャンプを終わっていただいて。
そうね、まあ、変な言い方すると、怪我を済んだらもう早めにしてくれと。
まあね、あの始まって1日しかないし、とりあえずこの時期でよかったねっていうのが一番、
はいはい、いや、本当はもう、ね、怪我をするのが一番いいんでしょうけどね。
まあね、
と思います。
はい、
はい、それから以上でございます。今日は以上でございますが、番組からのお知らせでございますけれども、まあ、長々とね、限定ドラフト の投票のお話をお願いをしてまいりましたけれども、
はい、
まあ、1月いっぱいで締め切らせていただきました。はい、ということで、
ね、収録時間でもうすぐ日付が変わろうとして2月なんで終わりですね。
はい、はい、ということで、まあ、結果発表はですね、おいおいまたこう、配信の中でやらせていただきますんで、罰ゲームを含めまして、またそちらの方もお楽しみにいただきたいと思います。なんかないですか、新旧さんからは。
ね、あの特に何もございません。先ほど言った通りです。もうとりあえず怪我なくやっていただけたらなというのが、私の願いでございますので。
はい、はいはい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。行き場をなくした手を僕にかければいい。して思い出して。